私たちの心を天に引き上げてくださる素晴らしい賛美を心から感謝したいと思います。今日は思ったよりも多いですね。今日はお礼拝のお話を引き受けるにあたってですね、少ない日に違いないと思って引き受けたんですけれども、ちょっと予想に反してですね、思ったよりもたくさんの人が今日お集まりいただけて心から感謝したいと思います。親切タラントの例えというお話をさせていただきたいと思うんですけども、タラントの例え、これは皆さんよく聞いてこられたお話だと思うんですけれども、親切なのですね、新たな解釈をこれに加えたいという、ちょっと恐れ多いことをですね、今日してみたいというふうに思っております。間違っていると思われましたらぜひ忘れていただきたいというふうに思います。今日はですね、2つの例えからですね考えていきたいと思っているんです。その2つの例えを通してですね、この終わりの時代に私たちが神様から与えられている大切な役割、大きな言葉で言うと使命を確認していきたいというふうに思っています。一つはこのタラントの例え、もう一つは放蕩息子の例え、この2つを通してですね、神様の愛を確認していきたいというふうに思っております。それではですね、まずタラントの例えなので、マタイによる福音書の25章この25章は私たちに対して世の終わりにどういう備えをすべきかという例えをイエス様がお話しくださいまして、その一つが10人の娘、もう一つがこのタラントの例えです。私の聖書は新改訳聖書です。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラントを預かった者はすぐに行ってそれで商売をして、さらに5タラントを儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと地を掘ってその主人の金を隠した。さてよほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントの者も来て言った。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに2タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが、1タラント預かった者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行ってあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ。これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその金を、その私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきたとき利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。こういうお話なんですね。それではですね、ちょっとスライドを使って一緒に学んでいきたいと思います。今読みましたところですね、マタイ25の14から30、 ですけれども、これを簡単にまとめていきたいと思います。まず登場しますのが旅に出る主人です。そして3人のしもべがあります。この3人のしもべは能力が異なる、ね、能力に応じてというふうに書かれています。5タラント預かったしもべはおそらく5タラント分の能力があったということです。2タラントのしもべは2タラントの能力、1タラントのしもべは1タラントの能力があったということです。その能力に見合ったお金を預けて旅に出たということです。5タラントを預かったしもべは他に5タラントを設けて、良い忠実なしもべだと言って褒められます。2タラントのしもべも他に2タラントを設けて、良い忠実なしもべだと言って褒められます。1タラントのしもべは地を掘って隠しました。そして言います。帰ってきた主人に、さあどうぞこれがあなたのものです、あなたのものです。この1タラントのしもべは自分のものとは思いませんでした。そして主人は悪い怠け者のしもべと言います。そして1タラントを取り上げて10タラントを持つしもべに渡すと、こういう話です。で、皆さんは私は何タラントのしもべだろうかというふうに考えますか。5タラントのしもべだろうか、2タラントのしもべだろうか、1タラントのしもべだろうか。しかし自分自身がどれほどのお金を預かったのかが皆さんわからないと思いませんか。1タラントはどれくらいのお金なんだろうかと調べてみました。新改訳聖書では6000デナリと書いてあります。1デナリは労働者1日分の賃金、日本の最低賃金は1時間737円です。少なく見積もりますね。737円で8時間働いて5896円、約1日6000円になります。これがまあ一応日本で保障された最低賃金ということなんですね。さて6000デナリですから、1日6000円で6000日働いた金額なんですね。これ3600万円に当たります。一番少なく見積もってです。1タラントが3600万円、2タラントが7200万円、5タラント1億8000万円をそれぞれしもべに託して主人は旅に出ました。能力に応じて。さて3600万円は小さいお金ですか。確かに7200万円と比べたら小さいですね。1億8000万円と比べたら小さいですね。しかし3600万円なんです。英語でタレントという言葉がありまして、これがタラントから来ているというふうに言われますけれども、才能、技能、才能のある人々、タレントなどという意味があります。聖書でいうタラントは天の財産ですから、聖霊の賜物ということになるでしょうか。聖霊の賜物は皆さんご存知のように、知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒しの賜物、奇跡を行う力、予言、霊を見分ける力、異言を解き明かす力などとあります。聖書の別の箇所を見てみますと、さらに広がっていきます。宣教、教え、行政、朝廷、道場、自己犠牲的な奉仕、援助と慈善、励ましなどとあります。自分にも与えられているかなと思えるタラントが増えてきますね。 宣教や教え、行政、朝廷、これは私には難しいともしお考えになったとしても、同情する心、自己犠牲的な奉仕、援助と慈善、人を励ますこと、これなら自分にもできるかなと思いますね。ホワイト夫人のキリストの実物教訓のタラントの正しい用い方によりますと、先天的であろうが後天的であろうが、一般のものであろうと霊的のものであろうと、全ての賜物と才能のことだというふうに書いてあります。全てなんです。具体的にホワイト夫人は特別に挙げている賜物がありまして、死の頭が良いということも本当に素晴らしい単語ですね。言葉が上手な人、お話が上手な人、これは素晴らしい単語ですね。無口な人であっても品性の感化、これは本当に素晴らしい賜物ですね。次に時、これは全ての人に与えられている賜物ですね。時、1日24時間。これは全ての人が持っています。その時を何のために、誰のために使うかという賜物です。ある人は自分の時を人のために惜しまず使いますね。健康、これも素晴らしい賜物です。健康であれば、いろいろなことをして人を助けることができます。神を知る能力。これは驚きますよね。神を知る能力がある人ない人があるかもしれないというんです。確かに霊的に敏感な人いらっしゃいますね。同じように聖書を読んでも本当に涙が流れてしまう人もいますね。金銭、お金を集めるのが上手な人、お金を蓄えるのが上手な人、これは本当に素晴らしい才能ですよね。親切な心と愛情、親切な心と愛情、もしかしたらやはりこれに優れた人もいるかもしれないなというふうに思いますね。あの人と一緒にいると本当に慰められる、そういう人がいるものです。さあ、皆さんはどのような賜物、才能が与えられているか、ぜひお考えいただきたいと思うんですね。今日の瞑想の言葉に、すべての人類はこの無限の代価を払って買われたのである、神はこの世界に天の全財産を傾けること、すなわちキリストにあって全天を私たちに与えることによって、すべての人の意思、愛情、知能、魂を買い取られたのである。信者であるとないとを問わず、すべての人は神の所有である。キリストの命によってすべての人が買い取られたというんです。すべての人って何か、私たちの魂です、心です、そして知能です、意志です、愛情です。実はここにですね、三育という言葉が隠されていますね。意志、知能、魂、愛、私たちの持っているもののすべてを神様は買い取ってくださった。さて、ここからがですね、タラントの例えの新解釈になります。私たちに与えられている賜物の中で最も大いなるものは愛ですね。であるならば、私たちには愛が与えられたということです。愛が託された。しかし私たちにはこの愛を、神様の愛を感じ取る、受け取る賜物に、能力に差があるということなんです。私たちは罪の奴隷であったが、キリストの命で買い取られた。サタンの奴隷からキリストのしもべになった。キリストは私に愛を託された。 その愛を私はキリストが旅からお戻りになるまで託された。その愛をいくらに見積もるかは私次第。愛は与えるほどに増える。愛を用いることが主人を待つしもべのするべきこと。財産をですね、愛というふうに考えるとこういうことになるわけです。おそらくこの神様の愛は私たちに必ず与えられているものなんですね。与えられていないということはない。なぜならばクリスチャンであるとないとかかわらず私たちは買い取られたものだからです。ゴタラントのしもべは自分の受けた無限の神の愛を1億8000万円に見積もり、感謝して自分のものとして同じ分の愛を人にも分け与えた。ニタラントのしもべは自分の受けた無限の神の愛を7200万円に見積もり、感謝して自分のものとして同じ分の愛を人にも分け与えた。1タラントのしもべは自分の受けた無限の神の愛を3600万円に見積もり、自分のものとせず主人の金のまま地面に埋めた。神の愛を拒んだしもべは人に分け与えることもできず、その喜びも知らず主人の帰りを迎えた。このですね、1タラントのしもべのことを考えていますときに、終わりの時代に黙示録に登場するラオデキアの教会のことを思い出したんですね。黙示録の3章の17節には、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることを知らない。神様の愛が必要ない。それはあなたのものです。あなたの愛です。しかし私とは関係がありません。そういうふうに思ってしまうのがラオデキア教会ではないかなと思いました。終わりの時代の特徴としてイエス様は愛が冷たくなるということをおっしゃいました。今北の方からですね、不穏な風が吹いていますよね。世界が不安だなという気持ちにだんだんと包まれてきています。愛が冷たくなっています。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。イエス様が戻られる時は確実に近い。そして愛は冷えている。しかし私たちには愛が託されているんですね。ホワイト夫人によると、ラオデキアの時代とは終末時代を指し、1800年代の後半にすでに始まっていたというふうに書いています。産業革命は私たちにとって遠い昔ですけれども、その頃すでに終末時代は始まっていたということなんですね。人々は何の不足もないというふうに思い始める時代になりました。ヨーロッパやアメリカよりも遅れて工業の爆発的進歩を迎えた日本、1960年代でした。 3C と言われましたね。カー、カラーテレビ、クーラー。1970年代には4番目の C であるコンピューターが入りました。そして1980年代には5番目の C、 コンビニエンスストアが加わり、5つの C に満ち溢れているわけですね。犬も歩けばコンビニに当たる。違いますか？本当に便利な便利な便利な時代になったんです。ラオデキアの時代なんです。このラオデキアの時代にですね、熱心なアドベンチストがどういうわけか1タラントのしもべになってしまう落とし穴がありました。それは神様が与えてくださった愛を条件付きの愛にすり替えたことです。1888年ミネアポリス会議、セブンス・アドベンチストの世界総会で、ジョーンズとワゴナーという当時アメリカのサインズ・オブ・ザ・タイムズの編集長をしていた2人の青年牧師が、これはおかしい、違うと言ってですね、この条件付き愛にの誤りを完全と教会に示したと言われています。さてそれは何でしょうか。2つの条件付き愛。1、信仰によって義と認められ、行いによって救われると考えることです。信仰と愛両方なきゃダメよって。そうすると不安になりますよね。自分の行いは大丈夫か。 二つ目、信仰によって義と認められた人には行いが伴う。行いが伴ってない自分の信仰は不十分なのかと不安になる。二つの不安ですよね。これは二つとも条件付きな神様の愛のなせる技ですね。そこでジョーンズとワゴナーは、神がまず罪人を愛して救われた、キリストのみが私が失った愛を私のうちに再生してくださるんだということを訴えたんですね。神がまずです、罪人を愛して救ってくださった、これが大前提なんですね。私の行いがどうとか、私の信仰が弱いとか強いとか、そういうことの前に神様がまず罪人を愛して救ってくださった、そして私の中に失われた愛を再生してくださった、再生してくださるということなんですね。これがですね、終末時代に生きる私たちに託されている最終使命ではないかなと思うんです。罪の奴隷であったが、神に買い取られ、しもべにしていただいたものとして生きること、神様から預かった無条件の愛を受け入れ自分のものとすること、その愛を必要としている人と分かち合うこと。さて、もう一つの、放蕩息子の例え話に移りたいと思います。ルカ15の11、もう12時2分前ですので読みませんね。これがそのお話の概略です。二人の息子が登場しまして、財産の分け前を求める弟、遠い国に旅立ち放蕩し、湯水のように財産を使い果たします。大飢饉が起こって食べるものにも困ります。ある人のところに身を寄せ、豚の世話を始めます。豚の食べる稲ご豆で腹を満たしたいと思うほどになります。そこで我に返って父のもとへ帰る決心をします。まだ遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけします。最上の服を着せ、靴を履かせ、指輪をはめさせます。私はですね、この物語を読んだ時にですね、いくつかの疑問が生じたんですね。なぜ父親は弟を行かせたのか、なぜ父親は町に連れ戻しに行かなかったのか、なぜ父親は家から遠く離れていたのに弟に気がついたのか、なぜ父親は弟を奴隷の一人のようにしなかったのか。皆さん不思議だと思われませんか。まず最初の疑問です。なぜ父親は弟を町に行かせたのか、なぜ止めなかったのか。この弟が町に行けばどうなるか、父親はおそらく分かっていたと思うんですね。2番目に、なぜ連れ戻しに行かなかったのか。落ちぶれ、身を持ち崩した弟がいるに違いない、その町に行ってですね、帰ってこいというふうになぜ探しに行かなかったのかということなんですね。しかし父親は遠く離れた弟に気がつきました。そして同じように、兄と同じように息子として扱うわけです。キリストの使命は失われたものを探し出して救うことです。100匹のうちの1匹の羊を羊飼いは探します。埃にまみれて分からなくなった10枚のうちの1枚の銀貨を探します。しかし息子をなぜ探しに行かなかったのか、その答えがですね、ここにあるわけですね。羊は知らずに失われていきますね。動物ですから、銀貨、そこに意思はないですから、コロンと転がって埃に落ちますね。ところが息子はですよ、自分の意思で、自分で考えて、自分で決断して町に行ったんですね。この父親はですね、息子を意思ある人として扱ったんですね。愛は選択の自由を与えます。待ちます、許します、変わりません。無条件です。信じ続けます。そして行動します。父親は行動しなかったのではないんですね。 父親は待つという行動を選んだんですね。そして毎日門の外に出て待ったんです。毎日毎日待ったから、遠くにいる息子に気がついたわけです。そして許しました。彼はすでに許していたので、毎日彼の帰りを待ったわけです。母親が出てこないなということを、まあ、私は考えたんですね。この物語に母親はいない。母親は一体どうしたのかなと思います。ここからは私の勝手な想像ですから忘れていただいています。母親は病気で亡くなったのかなと勝手に想像します。二人の息子を残して、父親を残して、どんなに後ろ髪が引かれただろうな。しかもこの弟のことが気がかりでならなかったのではないかなと思います。そしてですね、やがて自分が死ななければならないときに父親に託したと思うんです。あの弟をよろしく、あの弟は何をするかわからないけれども、あなた切れないでね。あの弟もきっとわかるときが来るから待ってちょうだい。これは甚だ人間的な考えでありますけれども、まあ、もし母親がそのように病気で亡くなったとしたら、弟のことを本当に心配しただろうなというふうに思います。父親は弟が出ていくときに、出て行きたいと言ったときにですね、本当に迷ったと思いますね。このまま行かせることが本当に父親として正しいんだろうか。しかし父親はですね、私たちの自由意志を尊重される神様のように生かせるわけですね。私たちには選択の自由が与えられているんですね。選ぶことができるんです。神様の愛を知り、それをどれくらいの愛だというふうに評価するか、その愛を受け入れるか受け入れないかさえ私たちに任されているんですね。神の愛は私たちが神のそばにいようと離れていようと変わらない。しかし家を離れた放蕩息子の帰りを毎日家の前に出て待っていた父のように、神は私を許し待っていてくださる。今私たちは主人の帰りを待つしもべとして、無限の神の愛を信じ、自分のものとし受け止め、受け止めた分を身近にいる人に分かち合っていきたい。その時神はその愛をさらに増し加えてください。それが終末時代を生きる、この ラオデキアの愛の冷えた時代を生きるアドベンチストとして、私たちに委ねられた神様からの最終使命であると思います。